どうぞお座りください。聖書をお読みします。はじめに旧約聖書の呼ぶ記42章1節から6節を読みます。旧約聖書の832ページになります。呼ぶ記42章1節から6節。呼ぶは主に答えて言った。あなたは全能であり、身旨の成就を妨げることはできないと悟りました。これは何者か、知識もないのに神の敬臨を隠そうとするとは。その通りです。私には理解できず、私の知識を超えた驚くべき御業をあげつらっておりました。聞け、私が話す。お前に尋ねる。私に答えてみよ。あなたのことを耳にしてはおりました。しかし今この目であなたを仰ぎ見ます。それゆえ私は塵と灰の上に伏し、自分を退け悔い改めます。もう一箇所、新約聖書のヤコブの手紙第5章7節から11節、新約聖書の426ページになります。ヤコブの手紙第5章7節から11節まで。兄弟たち、主が来られる時まで忍耐しなさい。農夫は秋の雨と春の雨が降るまで忍耐しながら大地の尊い実りを待つのです。あなた方も忍耐しなさい。心を固く保ちなさい。主が来られる時が迫っているからです。兄弟たち、裁きを受けないようにするためには互いに不平を言わぬことです。裁く方が戸口に立っておられます。兄弟たち、主の名によって語った預言者たちを辛抱と忍耐の模範としなさい。忍耐した人たちは幸せだと私たちは思います。あなた方はヨブの忍耐について聞き、主が最後にどのようにしてくださったかを知っています。主は慈しみ深く憐れみに満ちた方だからです。祈祷を捧げます。神様、アドベントの第2の手術を迎えて、私たちはあなたの前に集められています。私たちのこの見舞いに伏す技をどうぞ受け止めてください。私たちの信仰を強め、なお私たちをあなたを信ずる者として十分に生かしてくださいますように。あなたの誕生日を祝うクリスマスを目前にしております。私たちがこのアドベントの準備の期間を十分に心にかみしめながら過ごすことができるように、私たちの信仰を強めてください。私たちの群れには病の方がいらっしゃいます。高齢の方がたくさんおられます。怪我をしている方もいらっしゃいます。 また心の重荷を抱えていらっしゃる方もいらっしゃいます。どうかそのような方々のお一人お一人を覚えてくださって、その重荷を共に担ってくださるようにお願いをいたします。私たちにはあなたが使わせてくださった主イエス・キリストが共にいてくださいます。この信仰をますます強め、私たちを生かしめてくださいますように。私たちの足りないところをあなたが補ってくださって、私たちが十分に福音を社会に明かしできるように整えお持ちください。このクリスマスもそのような時としてください。感謝と祈りをイエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。キリスト者の希望と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。初期のユダヤ教においては、エルサレムの権威者が、ディアスポラ、離散のユダヤ人の共同体に宛てて手紙を送り、猜疑的な指導をしたり、異邦人社会でどのように信仰を守って生活すべきかを説いたりする、そういう伝統がありました。初期のキリスト教会がその伝統を借り受けております。それは例えば使徒言行録に出てくるエルサレム教会がバルナバをアンティオケに派遣するような、そのような記事からも分かります。そうした状況下、このヤコブの手紙は教会の世俗化に対して警告を与えています。教会の人たちが神様の意志に従うことよりも、世俗社会の価値観を優先して、信仰者としての本来あるべき姿を失っていたことを、著者は非難をしています。使徒パウロは信仰義人ということを説きましたけれども、これがややもすると教会の中で誤解されていたようです。つまり信仰と行為とのこの生命的な結びつきが軽視されつつありました。今日のテキストの7節の冒頭で著者は兄弟たちと呼びかけています。具体的な人々の顔を思い浮かべながら書いているのかどうかは分かりませんけれども、この書簡が回覧文書的なものならば、一般的な教会の人たちすべてを念頭においてものが言われていると思います。著者はヤコブというふうに書いてありますので、一応ヤコブということにしておきます。どのヤコブかははっきり分かりません。主の兄弟のヤコブなのか、どの兄弟か分かりませんけれども、ともあれヤコブは主が来られる時まで忍耐しなさいと、この農夫を例に挙げて進めるのです。で、農夫が収穫を忍耐強く待つことは、これ誰もが知っていることですから、改めて言うべきでもないと思いますけれども、 その忍耐強く待つ象徴としてまず農夫が挙げられています。農夫だけでなく、例えば漁師たちもこの収穫をある程度自然に委ねて忍耐強く待つということをするわけですから、自然を相手に仕事をしていた人たちの忍耐強さは誰もが認めないわけにはいきません。主が来られる時まで待てとヤコブは言っています。で、主が来られる時、つまり再びこの世に来臨されるその時まで待てというわけです。ですからこの主が来られる時はもちろん終末の時です。そこにはすでに人間存在の究極的な意味を歴史の直線上に見出そうとするキリスト教の信仰理解がもうにじみ出ていると思います。キリスト教の歴史の捉え方っていうのは直線なんですね。仏教のように例えば円環としてその流れを捉えるということはありません。歴史を直線的に捉えるということはユダヤ教以来の伝統でもあります。終末を意識した思想がこの初期の教会の中で着実に発展しつつあったということがわかります。この世の現実というのは厳しいことばかり多いわけですから、よみがえって神様のもとに帰られたイエス様が一日も早く再びこの世に来られることを当時の教会の人たちが期待した気持ちというのは私たちにもある程度は想像できます。しかしイエス様が神様のもとに帰られてから30年経ち40年経ってもイエス様の来臨はありませんでした。そこで主の来臨を待つキリスト者は収穫を待つ農夫たちのように忍耐強くあらねばならないという勧めがなされているわけです。さらにそのように進めつつヤコブは8節の後半で主が来られる時が迫っているというふうに畳みかけています。切迫した終末です。この切迫した終末は一世紀のキリスト教の特徴であると言っても良いと思います。迫っていると言われれば何か怖いものが来るかのような印象もあるのですが、決してマイナスイメージで終末を受け止めなさいと勧められているわけではありません。例えば7節で例に挙げられた農夫のことについて言うならば、彼らはどんな気持ちで収穫を待ち望んだかということです。農夫たちは決して悲観的に収穫を待ち望んでいるわけではありません。どれだけ豊かな実りがあるだろうか、そのように期待を込めて収穫を待ち望んでいたはずです。ですから農夫の待望というのは積極的な希望を意味しています。ヤコブは信仰も同じですよと言うわけです。終末を忍耐強く待つというのは希望を抱いて生きることですよと勧めているのです。で、そこには 旧約聖書において見られた終末論とは根本的に異なる終末論があるように思います。教会が誕生してからの終末論はイエス様のこの世における活動が土台にあるわけですから、いわば決定的な救いというものはその時に現れていたというふうに見たはずです。決定的なものがイエス・キリストという存在によってすでに現れた、そういう信仰が土台にあったはずです。そしてさらにそれを確実なものにするために新たな救いが今まさに起ころうとしている、そういう期待が緊張関係に立っています。つまりもう一度イエス様が来られるという期待が生まれ始めているのです。で、紀元1世紀は特に後半はそうですけれども、殉教ということが現実に起こっていた時代でした。これは2世紀もずっと続いていきます。ローマ帝国がこの成長著しいキリスト教という新しい信仰共同体を軽視してさまざまな圧力を加えました。パウロもペテロもそのようなローマの力の前に殺されていったわけです。殉教が現実に起こる時代ですから、当時のキリスト者は信仰生活を続けていく限り何らかの死というものを意識せずにはおられなかったと思います。信仰を持って歩んでいる自分が死んだらどうなるのか、そのことを彼らは考えずにはおられなかったでしょう。そこでイエス様の来臨が遅れれば遅れるほど、ある種の何と申しますか、非終末論化が始まったのです。具体的に言えば、キリスト者は死後すぐに天国に入れる、そういう理解がはっきりと生まれたと思います。ヨハネ福音書に見られるように、永遠の命の現在的な所有理解、それが始まっていきました。しかしだからといって現在すでに終末が始まってはいるものの、未来における完成という考えが全く姿を消してしまったわけではありません。聖書の一番終わりにヨハネの黙示録という一風変わった書物があります。この黙示録には、世の終わりの前にキリストが現れて千年間世界を支配するという思想が出てまいります。しかし今の世と来たるべき世との中間状態は考えにくいということで、多くの人はその考えは認めていません。現在と未来とにつながる終末の緊張関係があったということは確かだと思います。現代の私たちのことを考えてみたいと思います。私たちは確かに救われたというこの信仰を与えられつつ、それでもやがて主が来られる時を希望を持って生きているわけです。黙示録の表現を借りれば、私たちは新しい天と地、 を待ち望んでいます。ですからこの7節8節で語られている忍耐ということは、希望に胸を膨らませて待つという積極的な忍耐です。で、9節では兄弟たち、裁きを受けないようにするためにはとありますように、この終末には裁きという側面もあるのだということが出てくるのです。しかも裁く方が戸口に立っておられますと言っているんですから、これはこの切迫した終末の一つの表現です。神様は私たち人間を愛してくださり救ってくださるお方ですが、裁く方としても来られる、そういうふうに聖書は言うのです。神様は聖なるお方で、正義の審判者として来臨されるという考えがそこにあります。で、そうであるならば、私たちはただ漫然と待望するというのではなくて、自分の生き方を顧みる必要が出てきます。どういうふうに生きたらいいのか、ヤコブは具体的なアドバイスをしてくれています。彼のアドバイス、互いに不平を言わぬことです。でもこれは非常に難しいことですね。なぜかというと、人間というのはブツブツつぶやいたり、この不平を言いつつ歩んでいる存在だからです。例えば教会の中のことを考えてみましょう。私たちはイエス様を仰ぎつつ同じ信仰を持って歩んでいるはずなのに、具体的なこととなるとすぐにどこかで不平というものが頭をもたげてくるんです。どの教会もそうだと思いますね。例えば役員会がある一つの事柄を決めたとします。で、すると必ずと言っていいほどそれに反対を唱える意見が出る。それは決して珍しいことではありません。まあ役員会の決定が絶対に間違いがないなんてことは誰にも言えないわけですから、そういう反対の意見が出ても当然といえば当然です。で、問題はこの反対意見が出ることは認めてもよいと思いますけれども、それが正面切って出てこないで、このおきみのように教会の中にくすぶり続ける、これが一番問題なんだと思いますね。おきびっていうのは、昔消し炭というのがありましたけれども、一度消えたように見えるんです。でも消えていない。江戸時代の人は例えばタバコを吸うのでもおきびを利用しましたね。キセルをおきびに近づけて火をつけるんです。でも見たところそれは燃えてないわけです。でもおきびは生きている。そういうふうに反対意見がおきびのようにくすぶり続けて、消えたように見えても実は消えていないという状態、それが良い結果を生むはずはありません。 教会の歩みの中でそういう事態はおそらくマイナスに作用していくことです。で、考えてみると、この旧約聖書に見るこのイスラエル民族の歩みっていうのがずっとそうだったような気がします。例えば荒野の40年というのがありますね。モーセが同胞を引き連れて出エジプトを果たしたわけですけれども、あのアラビアの砂漠を40年さまよい歩くわけです。出エジプト記はその時その群れにどんなことがあったかということをたくさん記しています。その40年は民の不平不満にあふれた40年であった、そういうことが言えます。ですからリーダーであるモーセは、まあ、さぞかし大変だったろうと同情したくなります。せっかく導き出した民なのに、ちょっと油断するとやっぱりエジプトの肉舐めの方が良かった。うちの神様ははっきりしないので金の子牛の像を拝んでしまおう、そういうことがたくさん出てくるのです。で、そのためにモーセは心を砕かなければなりませんでした。そういう状況を例えば見ますと、不平を言わずに忍耐を持ってお互いに接するということがどんなに大事なことか、ことに信仰生活においてそれはどんなに大切なものかということを思わずにはおれません。お互いに不平を漏らすというのは人間の弱さの証拠なのでしょう。で、今日のテキストのすぐ前の4章の11節以下を見ますと、兄弟たち悪口を言い合ってはなりませんというのがあります。悪口を言うなというんです。ですからそういうことと もしかしたら今日のテキストはつながっているかもしれません。そうして今日のテキストの10節では、忍耐することの模範として主の名によって語った旧約の預言者たちが挙げられています。主の名によって語った預言者、この預言書をずっと見ていくとはっきりわかりますよね。オムスがそうでした。イザヤもそうでした。エレミアもそうでした。彼らはみんな主の名によって語ったとはっきり書いてあります。だから彼らは必ず予言をするときに主はこう言われると念を押すのです。その意味は彼らの予言が主なる神の権威に基づいたものであるということです。彼らはかなり厳しい言葉で不信仰や悪を指摘したため、苦難を受けたり殺されたりしました。で、この彼らを例に挙げてヤコブは、彼らこそ辛抱と忍耐の模範だと位置づけたのです。で、さらに11節ではヨブの忍耐ということが取り上げられています。このヨブ記を読んだ方は思い出されると思いますけども、ヨブの忍耐はすごいですね。まだかまだかって、これずっとその例えば3人の友人たちとのやり取りが続いていきます。よくここまでヨブは耐えられるのだなというふうに読んでると思います。最初に神様とサタンが、ある打ち合わせをするわけですけども、 神様は幸福の絶頂にあったヨブに、この次から次へと人生の苦難を与えていきます。ヨブはそういう中で真偽論、神の正義ということですけれども、この真偽論を問題にすらこう得なくなって信仰の危機に陥るわけです。ヨブ記の流れはそういうものです。ヨブは3人の友人を相手にこの深刻な長い問いかけを受けるわけですけれども、最後に神様は答えられました。その時にヨブは、神様こそが慈しみ深く憐れに満ちたお方であるということを示されるのです。でヤコブはそのヨブに起こった出来事に言及して、あなた方はそのことを知っているではないかというのです。でもっと言えば、私たちが主イエス・キリストの十字架と復活を通して神様から祝福されている、このことをあなたたちは知っているではないかということです。それゆえ、私たちがそれぞれの人生で苦難にあったとしても、忍耐して神様への忠誠を失わずに生きることが重要なのです。ヤコブの言う忍耐というのは、いわゆる世間で言う我慢ではありません。主が来られる、神の国は近づいた、そのことをはっきり自覚しながら神様の導きと祝福を信じて終末論的に生きることが大切だということです。そういえば、聖書の一番最後、ヨハネの黙示録のそのまた一番最後の言葉は印象的です。こう書いてあります。アーメン、主イエスよ来てください。主イエスの恵みがすべてのもとものと共にあるように。聖書はそういう言葉で結ばれています。お祈りします。神様、厄介な問題に満ち溢れているこの世界に、主なるあなたの真実な支配が来ることをテキストを通して示され、感謝です。主イエス・キリストはそのことを数々の言葉によって私たちに約束してくださいました。私たちは終末の完成が主イエスの誕生と十字架と復活の生涯においてすでに実現していることを信じています。どうかこの福音を信じて歩む私たちが、これからも信仰を失わずに、お互いに不平を言わずに、あなたの前で心を一つにして信仰生活を全うできるよう導いてください。私たちがそれぞれの人生を主なるあなたに委ねて、終わりまで終末を意識して歩めるようにお守りください。救い主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の430番。 扉の外にを歌います。お座りください。